島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。はじめに県内の情報、今日は浪江町から不燃ごみ回収のお知らせです。ご家庭のお片付けなどの際に廃棄せざるを得なくなった燃えるごみ、燃えないごみについて、環境省が委託した双葉運輸株式会社が回収することとなりましたので、この期間にお忘れなくお出しくださいますようお願い申し上げます。回収実施地域は避難指示解除準備区域および居住制限区域になります。なお、帰還困難区域のごみ回収は現在行っておりません。ごみを出す場所は最寄りのごみステーション、必ず透明か半透明のビニール袋に入れて出してください。袋の指定はありません。対象となるごみは燃えるごみ、今まで通りの回収方法となります。燃えないゴミはビニール袋に入るものに限ります。ゴミの出し方は燃えるゴミ、燃えないゴミ、瓶類、缶類に分別して出してください。回収期間は平成27年3月13日までとなります。浪江町から不燃ゴミ回収のお知らせでした。続いて FM アイズルカが絆づくりインタビューをお送りいたします。さあ、本日はふるさと浪江町で営んできました和菓子店を会津坂下町で再開されました指揮家商長岡屋の長岡光弘さんにお話をお伺いいたします。長岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先ほど店内の方を拝見させていただいたんですが、大変お客様でにぎわってまして、名物が完売されてましたね。
はい、おかげさまでたくさんお客さん来ていただいて、まあ、美味しいよって言っていただいて本当に嬉しいですね。はい、
以前は浪江町で、お店の方を開いていらっしゃいまして、東京電力福島第一原発事故発生後に、会津坂下町に避難されてきたということなんですけども、坂下町にはどのぐらいの期間いらっしゃってますか？
そうですね、2011年の5月から来てますので、もう3年と10ヶ月ぐらいですかね。はい、
会津坂下町の生活には慣れましたか？
はい、皆さん優しく接してくれるので、はい、大変住みやすいです。
さあ、それでは改めまして、この長岡屋さんのご紹介と、それから看板商品であります小石まんじゅうについてお話を伺いたいと思います。長岡屋さんはどういったお店なんでしょうか？
本当に和菓子専門で昔からやってまして、特に素材にこだわって、あと四季ですね、四季を表すお菓子を重点にやってます。
はい、長岡さんは何代目なんでしょうか？
私で3代目になります。はい、
おじい様の代からずっと継続されているということですね。
はい、そうです。
昭和3年の創業から今まで、営業をつないでいらっしゃいますけれども、さて、先ほども完売しておりました小石まんじゅうなんですが、こちらはどういったお味の商品なんですか？
こちらは周りが味噌生地のおまんじゅうで、中が あっさりした白あんになってます。
いくつ食べても飽きないという、飽きのこないお味でしょうかね。
そうですね、皆さん何個食べても美味しいって言ってくれてますね、はい。
そしてお値段が大変手頃な90円という価格で、
はい、そうです。
私もですね、完売でなければいただきたかったんですが、とても残念ですね。こちらが営業時間が何時ぐらいからオープンされてるんでしょうか？
はい、朝の9時から、夕方の6時半までやってます。
そうすると開店と同時に足を運んだ方が、この小石まんじゅうは手に入る確率が高いというところでしょうか？
はい、そうですね。今日も11時には完売してしまったんですけど、はい、できれば9時台に来ていただくと助かりますね、はい。
もう前の日からしっかりと準備を、ね、していた方が良さそうな気がします。さて、ここまでね、会津坂下町で再びこのお店を再開するまでにとてもいろいろとご苦労があったかと思うんですけども、準備期間中に大変だったことというのはどういったことがありますか？
やはりまず土地探しからっていうことなんですけども、はい、あと人の流れがいい場所とか、そういうのを探すのが大変でしたね。
お菓子作りをする際の機材の方はどのようにされたんでしょうか？
やはり食べ物ですので、なめのものは一切使わないようにして全部新調して揃えました、はい。
新たに揃えられたということで、再開に向けてどういった思いでこう準備を続けてこられましたか？
そうですね、なめの方はに食べてもらった時にはもう故郷を思い出してもらって、そして会津の方に食べてもらった時にはこんな美味しいものがあるんだと思っていただければ嬉しいですね。
さあ、それではですね、今後四季菓匠長岡屋としてどのようにまた展開していきたいか、今後の目標などを聞かせていただければと思います。
はい、今後はやはり会津の風土や文化にちなんだお菓子をもっと出していきたいと思ってます。そして会津の方、特に坂下の方ですね、にたくさん食べていただくとありがたいですね。県内で避難生活を送っている方も、うちのお菓子を食べて少しでもふるさとを思い出していただければと思います。
ありがとうございます。本日はふるさと浪江町で営んでこられました和菓子店、会津坂下町で再開されました四季菓匠長岡屋店主の長岡光弘さんにお話をお伺いいたしました。長岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。何気なく見たニュースで、お隣の人が怒ってた。今までどんなに話してもそれぞれの主張は変わらない。教科書は現代史をやる前に
福島トヨタの決算フルラインナップフェア、期間限定特別低金利に新車は展示車在庫車を決算価格で大放出。トヨタの安心中古車 T バリューも独占車フルラインナップ。オイル交換もお得です。年に一度の福島トヨタ決算フルラインナップフェアは3月8日まで。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。